それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第14章19節から28節です。聖書は新約聖書後ろの方の257ページになります。使徒の働き第14章19節。ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。二人はピシデアを通ってパンフリアに行き着き、ベルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンテオ家に帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。本日はこの箇所から弱さの中に立つ信仰と題して説教をお願いします。
イエス様の福音は2000年にわたってですね、語り続けられてきました。そしてそのイエス様の福音が述べ伝えられるところには、多くのところで迫害ということが行われていた。それもまた事実であります。現在迫害のない日本に暮らしながらイエス様を信じている私たちはこのことを本当に感謝したいと思います。迫害がない、社会の中でイエス様を信じながら生きているときに、迫害が起こったらどうしようと思って心配する必要は基本的にはありません。迫害が起こった時のことを考えて、一生懸命今から準備をして信仰生活を頑張らなければいけないと考える必要もないのです。迫害がないということは素晴らしいことです。しかしイエス様の福音が述べ伝えられていくときに迫害が起こると、そして私たちの先輩たちが、また私たちのずっとお兄さんお姉さんたちがですね、兄弟たちが姉妹たちがそのような迫害の中で信仰というよりはむしろイエス様を告白し続けてくださった、そのこと本当に私たちは感謝しながら今の時を生きていくことが大切だとそのように思います。今どういう使徒の働きを続けて読んでいますが、どういう箇所か、どういう場所かというとことですね。パウロとバルナバはですね、ここにあるアンテオ家という教会から、使わされてですね、最初はキプロス島に渡ってここ、伝道します。ここでの伝道は大成功して、それからいよいよ、今のトルコの地方にですね、伝道に入っていくわけです。一番最初に、行われた大きな伝道は このトルコのちょうど真ん中のあたりにあるピスティアナ・アンティオケというところで行われました。ここは非常に大きな町で、そして、そこで非常にもう町中の人たちがですね、最初はイエス様の福音を聞くために集まってきたけれども、ユダヤ人たちの嫉妬反感によってですね、町がもう真っ二つに割れて、そして、このピスティアナ・アンティオケでの伝道を言うならば途中で切り上げるようにしてですね、そして、イコニオムに行きました。この距離はもう百数十キロある、距離として百数十キロありますが、イコニオムに行って、伝道します。するとそこでまたユダヤ人たちがの嫉妬にあってですね、そこで石打ちの刑にされそうになるわけです。でそのことが前もって分かったために、イコニオムからルステラというところに、難を逃れて、やってきて、そしてこのルステラで、伝道をした。それが先週のところです。でルステラではパウロの、言葉によって、生まれてから一度も歩いたことがなかった人が立ち上がるという奇跡が起こって、そして、そこで、ゼウスと、なんだ、ヘルメスですね、ゼウスとヘルメスの、祭司たちが中心になって、パウロとバルナバに犠牲を捧げようとしたということが出てきた。それをやっとのことで思いとどまらせてですね、でイエス様の福音を語っていたところを、このルステラで何が起こったかというと、アンティオケ、このピスティアのアンティオケとこの、イコニオムからですね、もうパウロという人間は絶対に生かしておいてはいけないという思いに駆られた人たち、ユダヤ人たちがもう百数十キロを歩いてですね、このルステラまでやってきて、パウロを石打ちしたというのが今日のところであるわけなんです。で、ここにこう書いてある。ところがアンティオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したとあります。石打ちにするって書いてある。石打ちというのは何かというと、ただ単に石をぶつけるっていうんじゃないんです。これは石打ちというのはユダヤ教における死刑の執行方法でありました。だから死刑の執行方法であるわけだから、基本的に石打ちにされて生き延びるということはないんです。必ず死ぬんです。そのように行うということであるわけなんです。ピスティアのアンティオケとイコニウムからパウロを死刑にする強い意志を持った人たちが、ユダヤ人たちが押しかけてきたということであります。でパウロはそれまでに石打ちとクリスチャンという関係においては、自分が石打ちにステパノというイエス様の、証人ですね、最初の伝道者の一人であったステパノを石打ちにしてユダヤ人たちが殺すわけですけれども、その時の証人として立ち会った、それがパウロ自身でありました。どういうふうに書いてあるかというと、7章、使徒の働きの7章58節から、そして彼ステパノを町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年、サウロというのがパウロのことです、サウロという青年の足元に置いた。そして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたとあります。パウロは自分がこの、ルステラでですね、石打ちに遭ってる、会った時にステパノのことを思い出さないわけにはいかなかったと思います。 自分自身が石打ちをする側としてステパノを殺害に加担した。今度は自分がイエス様に出会って、イエス様の使徒として、イエス様の弟子とされて、イエス様に従う者とされて、伝道に使わされて、今度は自分が石打ちに遭う。その時にステパノが、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言って祈った、その言葉の意味、それはパウロが今回本当に分かっただろうと思います。ステパノがですね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈った、その祈りはイエス様のところに届いた。そしてその届いた祈りが、祈りによって自分自身が許され、イエス様に出会うものとなった。イエス様に従うものとなった。イエス様の福音を伝えるものとなった。詳しくは書いてませんけれども、パウロ自身もその時のことを思い返し、主よ、彼らの罪を彼らに負わせないでくださいと一致されながら祈っていたに違いないと私は思います。パウロは少なくともですね、周りから見た状況では死んだ状況になったはずです。少なくとも仮死状態、息もしてない、心臓も止まってしまった、そういう状態に陥ったはずです。主によって再び引き起こされたのです。そしてもう一度自分なしで立ち上がった。なぜか、なぜ主はパウロをもう一度立ち上がらせたのか。それはヨーロッパ伝道がまだ完成してないからです。主はご自分の働きをなさせるためにパウロを再び引き起こされたのであります。するとパウロはですね、また自分なしで立ち上がった。復活の信仰を彼は体験したのです。復活ということを頭で知るだけでなく、自分として自分の体験として、イエスは死者の中から、イエスが死者の中から蘇られたように、私も死者の中から蘇るのであるということを彼自身もまた強い体験として与えられることになりました。そこでね、何て書いてあるか。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かったとあります。デルベというのは場所的には、ここです、ここですね。ここがルステラ、ここがデルベです。ちょっと見にくいかもしれません。でここ彼は大怪我してるんですね。大怪我してるんです。もう体中あざだらけ、顔ももう歪んで、もう人の顔とはわからないぐらいの状態になって、そしてバルナバにですね、抱えられていったか、背負われていったかしながらデルベに行ってるんで、そうに違いないと思います。つまりパウロが最も弱っていた時、それがデルベでの伝道でありました。しかしそこに聖霊が働かれたんですね。そしてこのデルベは今後のヨーロッパ伝道において最も重要な拠点の一つとなる。そこにパウロの弟子の中では最も何度も何度も聖書の中に出てくるテモテという人がこのデルベで救われるのです。そしてまたパウロと共に伝道旅行に行くガイオという人もこのデルベの出身です。デルベでイエス様に出会うんです。どうでしょうか皆さん、伝道というのは力いっぱい人間の力がみなぎっている時に成功するとは聖書は書いてない。 と聖書は言ってない。パウロが最も弱かった時、パウロが最も苦しかった時、肉体的にも 最悪の時、その時に聖霊は働いて、デルベを最も重要な伝道拠点とし、そこでこれからパウロの右腕となり左腕となるテモテやガイオが救われ、イエス様の福音の伝道のために加えられていくのです。そしてその後ですね、パウロはまたあの石打ちされたルステラ、それから自分を石打ちしようと人たちがいるイコニオム、ピステアのアンテオケ、ね、イコニオムやルステラにも、イコニオムにも、ピステアのアンテオケにもパウロを石打ちにした人たちがいるわけです。そこにまた戻っていく。どうしてか、どうしてだと思いますか。パウロを石打ちにした人たちはパウロは死んだと思ってますね。ですから彼らはルステラでは、ね、ルステラでもイコニオでもアンティオケでもイエス様を信じようとしてた、信じた、一度信じた人たちに向かって、あのパウロは死んだ、ね、お前たちに福音を伝えたあのパウロは死んだ、もうあのパウロが伝え、パウロはもう死んだんだから、あのパウロが伝えたそのイエスの福音というのはもう信じない方がいいんじゃないのかというふうに言ってまったに違いないわけです。ユダヤ人たちによるパウロの死のニュースで、これらの教会が、動揺し、また崩壊する危機に陥ったということをパウロは知るわけですね。それでパウロ自身が再び訪れて力づける必要がありました。そして教会指導者を任命するのです。だけど皆さんちょっと考えてみるとですね、このパウロの1回目の伝道旅行って1年ぐらいだというふうに言われています。1年ということ。そして最初は、キプロスから始まって何箇所かにこう行くわけですけど、1箇所どのぐらいだと思いますか。もう長くて数ヶ月ですよね。イエス様の福音を聞いて数ヶ月で長老、長老ってのは言うならば牧師です。イエス様の福音を聞いてわずか数ヶ月で牧師に任命されてるんです。でこの人たちはもともとユダヤ教の世界の中で生きてた人たちではなかったわけですね。ギリシャ人たちです。もちろんユダヤ街道に行ってユダヤ教の律法について勉強していた人たちもいたかもしれません。しかし基本的にはイエス様の福音を聞いて数ヶ月で牧師として、あるいは長老として立てられていく。すごいと思いませんか。これはもう神学をですね、一つ一つ積み重ねるように勉強して、そしてはい、これこれのこれこれの知識を得たから、はい、長老として認めますね、牧師として認めますというようなやり方では根本的にはなかったということであります。彼らはパウロが経験したのと同じような、また人たちが経験したと同じような聖霊を内側にいただいた。聖霊が内側に住み始めた時に、内側から聖霊が教えてくださる、そういうことを彼らは体験的に知っていくようになるわけです。だから数ヶ月で教えることができるようになる、群れを監督することができるようになるわけです。そしてまた彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈った後、彼らをその信じていた主に委ねたとあります。主に委ねる。今みたいに電話があるわけじゃないですよ。今みたいに電話があるわけではありませんね。インターネットがあるわけでもない、テレビがあるわけでもない、通信手段といえば手紙ぐらいです。手紙も随分長く時間がかかる、届くのに。 だから 今みたいにもうスカイプか何かでですね、何か問題があったらスカイプ会議とかやれるような状況の中で、はい、あの長老ね、あの牧師っていって新しい人たちを任命して外から会議をしながら指導するというようなことなんかもないわけです。主に委ねた。なぜ主に委ねることがあったか、できたか。聖霊が与えられた時に内側から導いてくださる力がある。そのことをパウロもバルナバも知っていました。また聖霊に委ねる、聖霊の導きに委ねるということはどういうことかというと、自分はいつまでも上に立たないということです。いつまでも人間が人間として指導しないということです。人の中に聖霊が与えられたら、その内側から導いてくださる、その聖霊の導きがあるということを本当に信頼しているからです。だからそれは聖霊への信頼がこのような新しい教会の中に新しい指導者を立てていくことができる、理由でありました。そしてですね、パウロ自身にとっては迫害から逃げていかなければいけないという状況があるわけですよ。他のところにも伝えなければいけないということもあります。ですから迫害からどんどんどんどん逃げていきながら伝道していかなければいけない。その肉の弱さの中で聖霊がパウロがそこに居続けることを許さないという状況を作っていく。これまた素晴らしいことなんですね。もし迫害がなければ、パウロはずっとあのアジアに、トルコ、今のトルコにですね、もっともっと長くいて導いたに違いない、指導したに違いないと思います。だけど迫害があったから彼はそこを去らなければいけない。でも去るときに聖霊が一人一人の中にいて導いてくださるということを本当に確信して、彼らは祈り、断食して祈って、そのことを成していくわけです。ヨハネの福音書の中でイエス様はこのように語っていらっしゃいます。16章13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからだ。聖霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れる。だからね、私たちが本当に求めたいのは聖霊をいただくことなんです。聖霊をいただくことを私たちは本当に求める。誰々先生の話を聞くことを求めるんではなくて、聖霊、内側から教えてくださる聖霊が自分の内側の中に本当に豊かに豊かに住んでくださることを求める。そのことが本当に大切です。その時ですね、聖霊が自分を内側から立ち上がらせてくださるということを経験していくでしょう。今日ここでですね、私たちはその、パウロが石打ちにあったということを見ましたが、迫害というのは何かというと、暴力によるキリスト者の攻撃であります。で、なんで迫害するかというと、迫害者たちは自分のことを強いと思ってるんですよ。強いわけです、実際に。つまり暴力という強さを持っていると考えているわけですね。でキリスト者は弱いから強い者がいじめるという構図がここにある。強ければ弱い者をいじめたら、弱い者はそれで屈服するだろうと思っているわけです。ところがこのことから私たちが知ることはどういうことかというと、キリスト者は常に自分自身を弱い立場に置くものとなるということなんです。なぜ自分を弱い立場に置くかというと、この世の力を頼みにしないからです。自分の腕力を頼みにしないからです。暴力を頼みにしないからです。この世の権力やこの世の規範にひざまずかないからです。目に見えないもの、
目に見えない神の愛、目に見えない神の力、目に見えない神の永遠の命に価値を置くからです。この土の器、この肉でしかない土でできている、この土の中に働く神の力を知るから、私たちは弱い立場に自分自身を置く、攻撃されても攻撃し返さない。しかし弱さのどん底に働く神の力を経験するものと私たちはなっていくのであります。ガラテヤ人の手紙という手紙を、パウロは書いていますけれども、これは今言ったあのパウロが伝道した地域がガラテヤと呼ばれるところです。パウロは何て言っているか、ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでしたと言っています。私の肉体が弱かったからだ。そして私の肉体にはあなた方にとっては試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれた。ひょっとしたらテレビだったかもしれません。それは分かりません。でもテレビの人たちもこのガラテの手紙は読んでいます。ひょっとしたら迫害を受けて、もう本当に体中大怪我して、そして行った。それはその福音を聞く人たちにとっては試練であっただろう。イエス様を信じるとこういうことされちゃうのかしらと思ったら、それは試練です。大変な試練です。あるいはパウロは病気だったとも言われる、その病気だったのかもしれません。いずれにしろ、私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあった、つまり肉体があまりにも人の目から見て非常に弱い、あるいは怪我をしている、そういうような状況であったのに、そういう弱い中であったからこそ福音を伝えることができたっていうんです。不思議です、不思議です。キリストの福音が伝えられていく時というのは本当に不思議です。人間が肉の力でなすものではないのです。そうだったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれた。またパウロは自分の肉の弱さについて、コリントビテへの手紙の第2の12章でこのように言っています。自分自身はですね、第3の天、もう天、最高の天まで引き上げられて、そういう、不思議な経験をしたことがあると言った後にこう言っています。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。このために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。病気です。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。これについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願った。3度っていうのはもう徹底的に主にね、これを私から取り去ってくださいと願った。この苦しみを取り去ってくださいと願った。しかし主がこうおっしゃったっていうんですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分だというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇ろう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからだ。私が最も弱さを感じる時、その時なぜ強いか、主が働いてくれるからだっていうんです。私が弱い時に主が働いてくださる。主は何とおっしゃったか、私の恵みはあなたに十分だというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだとおっしゃった。あなたが弱くなかったら私の力は現れないじゃないかってイエス様おっしゃったっていうんです。あなたが強かったら私の力は現れないじゃないかっておっしゃった。あなたが弱い時に私の力が現れるんだとおっしゃった。イエス様の十字架もそうです。あの十字架にかけられて、釘付けられて、身動きすることもできない、体の力もどんどんどんどん 衰えていく。その中で神の力、十字架の贖いの力は最大の力を発揮したのです。
この早稲田法師園に以前勤めていた人ですけれども、伊藤さなさんという方がいらっしゃいます。高校生の時に、イエス様に出会って洗礼を受けました。そしてこの早稲田法師園に勤務を数年間していたそうです。で26ところがですね、26歳の時に、これは遺伝病だということですが、脊髄小脳変性症という難病にかかりました。そしてルーテル神学大学でカウンセリングを学びながら自分に向き合うということを始めたということで、しかしもう必ず歩けなくなって、手も動かせなくなって、必ずいつか必ず喋れなくなる、そういう病気である。それを受け入れる、自分自身を受け入れることができない。で、神様が自分を受け入れてくださってるっていうことは牧師の言葉から何度も何度も聞く。だけどもそれが実感として分かるまでにやっぱり 2,3 年かかったっていうんですね。で、その間牧師が向き合ってくれた。で、そこで知ったことっていうのは何だったかっていうと、自分が向き合わなければいけない自分、病気になってこれから体が動かなくなっていく自分、それが向き合わなければいけない自分ですけれども、向き合うべき自分よりもさらに近くで主イエスが私を支えてくださっているということを私は知ったと語っています。聖霊というのはパラクレートス、傍らに呼ばれたものという意味ですけれども、聖霊が私の内側で私を支え、向き合うべき自分と向き合うことができるように聖霊がしてくださった、聖霊が自分のうちにいてくださるということを彼女は体験するんですね。で、祈れないことも多かった。でも祈れない時に詩篇の139編を読み続けたといいます。そして人間的な価値観を抜いて受け止めてくださっている神様、人間は私のことをいろいろ言うだろう、人間はいつか動けなくなるだろうと言うだろう、しかしそういうような人間的な価値観を価値観抜きでこの私をこの存在として受け止めてくださっているという方を彼女は知りました。そして彼女は言うんですね、この動けなくなるからだ、いつか話すこともできなくなるからだ、だけどこんな私を神様は信じてくださっている、神様に信じてもらっている、神様が私を信用してくださっている、必要としてくださっているということを彼女は知ります。そしてルーテル神学大学の神学校に入ってですね、彼女は牧師となります。そして車椅子の生活をしながら彼女は今も牧師との働きをしています。って言うんですね、いつか私は必ず話す、声も出なくなります、これは間違いのないことですって言うんです。しかし声が出なくなったら牧師としての働きは終わるのか、そうじゃない、声が出なくなっても話すことができなくなっても私がそこにいることによって行われる主の働きがあるって彼女ははっきり言うんです。人間の体が弱いときに、肉体が弱いとき、人があなたは何もできないというときに、なおそこで働かれる主の力がある、御霊の働きがある。彼女はそのことを深く信頼して今も働きを続けています。そして言います、癒されるということと治るということは違う。もちろん癒され治ることももちろん両方あります、両方あることもあります。しかし癒されることと治ることは違う。治るは肉体が治ることでしょう。しかし癒しというのは神様がそばにいてくださるということが本当に分かることなんだ。神様が自分の中にいてくださるということが本当に分かることが癒しなんだっていうんですね。そしてそのままの自分で生きていく勇気、そのままの自分で立ち上がる力が与えられる、これが癒しであると彼女は言います。
今日の聖書の箇所を私たちに教えることは何でしょうか、語りかけることは何でしょうか。それは人間の弱さ、人は人間の強さを問題にします。しかし人間が最も弱く自分自身の弱さを感じるとき、また人にあいつは弱いと言われるときに、神様がその中に働いてくださるということです。そしてその中に神働いてくださって、そこで神様の技を行ってくださる。だから私たちは希望があるんです。健康な時があり、健康を害する時があります。人に称賛される時があり、人に癒しめられる時がある。しかし神様が私たちを通して働いてくださる、神様が私たちのうちにいてくださるということは、そのような私たちの外的な弱さ、それによって影響されることはないというのです。肉の弱さは私たちの中に与えられた聖霊を癒しめることはできません。肉の弱さは私たちのうちに与えられた神の子の尊厳を癒しめることはできないのです。このことを私たち本当に心に覚え、先ほども言ったように、だから聖霊をどうぞ私のうちにもっと見せてください、聖霊を私のうちに強く生きてください、このように祈りながら日々を過ごしていきたいと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日も聖書の言葉を通して私たちを励ましてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちは弱さを覚えます。弱さの中に落胆することがあります。しかしあなたは私たちの中にいてくださいます。弱さの中であなたがこの中にいてくださることが分かりにくくなってしまうこともあるかもしれませんが、しかしあなたはこの中にいてくださいます。主よ、そういう中であなたが立ち上がってください。あなたが立ち上がってくださり、私たちを立ち上がらせてください。人に癒しめられるとき、また肉体が弱いとき、あなたはそういう中でも私たちの中であなたの御業を行われる方です。私たちを通してあなたの御業を行われる方です。私たちがそのことを本当に主イエス様知り、あなたを告白しながらこの地上の生涯を歩いていくことができるよう導いてください。私たちはいずれこの体は弱くなっていきます。心も弱くなっていきます。しかし私たちの外なる人はどんなに弱くなっても、私たちのうちにおられるあなたは日々新たに力強く立ち上がってくださる。そのことを本当に告白しながら希望を持って歩んでいくことができるように、私たちを日々励ましてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。